ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。お届けしますのはハンスケと、
はい、そうです。
はい、まあ、いろんな番組で、まあ、この番組でも言っていたかと思いますが、もう、フール三昧、ひたすら続いておりました、ね。大河ドラマ全部見ちゃったって言いましたっけ？
あ、とうとう。
フールで今見れるのが、
はい、
篤姫、天地人、で、龍馬伝。
はい。
この三つしか今見れないんですよ。
ああ、そうなんだ。
でも全部、龍馬伝も、ついに最後まで行ってしまいまして、今何を見ようか次見るものがなく困っている状況でございます。
そうですか。
はい、なんか過去のやつを全部フールに乗っけてくれって思うんだけどね。
はい。ああ、昔のやつ。
なんだろう、まあ、50はあるじゃないですか。
はい。
50時間、まあ、1本1時間ないみたいなんで、50時間はないんだけど、やっぱそれなりの時間じゃないですか。
はい。
で、こう、描かれるものだから、なんかね、映画がね、すごく短く感じる。
それはすごいことにな る。
なんか、この辺
で。それはすごいですね。
久々に、何でしたっけ、バックトゥザフューチャーとかも見たっていう話もしたと思うんですけど、
はい、
懐かしシリーズで、ブルースブラザーズが最近、乗っかりまして、ね、これ好きな映画なので、半分ぐらい見て寝ようかなと思ったんですけど、
はい、
まあ、ちょっと途中作業もしたりもしたので、結局、見始めたら最後まで見ちゃったんですけど、もうね、何回見たかな、ブルース・ブラザーズ唯一って言ってもいいぐらい、
はい、
同じ映画ってあんまり見ないんですよ。
うんうん、
バック・トゥ・ザ・フューチャーは何回か見たけど、で、E.T. とブルース・ブラザーズぐらいかな。
はい、
あ、まあ、スター・ウォーズも見てるか。
はい、
でもあんまりね、そんなに何回も見ない。だったら新しいの見た方がいいじゃんっていう派なので、あんまり見ないんですが、
はい、
ブルース・ブラザーズはとにかく何回も見てるんですよ。もう、
何回見
た？スノーさんの、何でしたっけ、アビスと、
はいはい、ああ、
もう一個なんだっけ、
エイリアン。
はい、エイリアンか。
はい。と、はい。
みたいに何回は、もう見るのはあんまりないんですけど、
うん、
これは本当に好きで何回も言ってて、だ今回がね一番短く感じた。なんか、え、ここのシーンってこんなに短かったっけみたいな。各シーンがすごく短くて、なんか仲間をこう出所してから、はい、いろんなバンド、昔のバンドの仲間をこうもう一回再結集させるのにいろいろ声をかけて、はい、今の生活も成功してる人たちもいるから、
はい、
それを引き戻すのが大変だったような気がするんだけど、ものの数分でこうあっさりこう引き抜かれていってしまう感じが、大河ドラマだったら、
まあ、1話分
とかでかかるんだろうけど、
はい、
ちょっとこうごねたりとか、なんかちょっとなんかしたら、うん、こうじゃあ行くわみたいになってるから、あっさりだなみたいな、なんかすごい、はい、大河ドラマの副作用が出てきてるような気がしたブルース・ブラザーズでしたが、
はい、
いや、まあでも相変わらず、まあ面白いっちゃ面白いかな、
はい、
豪華キャストだからね、まあ有名なとこで言えばレイチャールズとか、あと神父さんの人は、
はい、
名前が
どうでしょう、神父さんの人、
ジェームス・ブラウンか、
はあは
あ、ジェームス・ブラウンはいるし、みたいな、
いやー、そうか。やっぱ時代を感じますね。
あとはあれさ・フランクリンとかね、
うん、
結構好きな人がいっぱい出てたりするので、うん、面白いのは面白いんですけど、なんかちょっとそんな大河ドラマのスパンっていうか、
はい、
尺にこう慣れてきてしまったのがちょっと今副作用が出てきている感じでございますけど、今週全然話は違いますが、特別週久々の5週目ということなので、
はい、
特別週として始めていきます。
フォトスクランブルは毎週日曜配信。日本の写真文化をぶっ飛ばせ。
はい、久々ですね、
はい、
ちょっとなかなかお届けできないんですけど、まあこういう機会に思い出そうっていうことではないんですけど、うん、忘れちゃいけないよということで、まあ、震災関係のお話をしていきたいなと思うんですが、実際忘れちゃいけないとは思いながら、やっぱこういう機会を作っててよかったなって思うのは、
うん、
もう忙しくなるとやっぱ応援ってないな俺今、
うん、
なのでまたこう、うん、少し時間自由が出てきてきたりとか、その夏ね、毎年行く前後になるといろいろ気にして乱したりするんですけど、今ちょうど真逆な時期になると本当に終えてないなっていうのが、いざこの5週の月を迎えると思うんですけどね、
うん、
もう見れてます？
そうですね、まあ、あんまりテレビ僕は見ないので、
うん、
そっちの方のは見てないんですけど、
うん、
まあ、時々福島のラジオ局の、うん、番組をラジコで聞いたり、ラジコでやっけ、
うんうん、
ああ、ユーストリームやってんの、ユーストリームで聞いたり、
うんうん、
でも一番それが情報源かな、あとはツイッターとか、
うん、
いわゆるウェブ上の記事なになってしまうんですけれども、
う
ん、
そう、だからウェブ上の記事とかでも、うん、まあ、うん、ちゃんとその大友と見つけられるタイプするんだけど、こうさーっと、なんていうのかな、うん、今こんな感じかなみたいなので、見ようとしてると全然入ってこないね。
そうですね、NHK のニュースウェブっていう、まあ、あれウェブがあるんですけど、
はい、
あれも普通に見ると全国ニュースのところしか見れないから、
うんうんうん、
こう都道府県を指定して見ることができるんですけど、
うんうん、
だから、まあ、気が、なるべく福島県とか、
うん、
そこら辺の、を指定して見るようにしてるんですけどね。やっぱり特に福島県だと、原発関係とか、
うん、
まあ、あとなんだっけ、まあ、原発関係だけど、うん、なんだっけ、汚染されたものの一時、うん、なんだっけ、貯蔵施設だっけ、
うんうん
うん、の話とかが必ず出るんですよ。
うんうん
うん、ここで、あと、まあ、原発の工事の中でこういう問題ありましたとか、出るんだけれども、
うんうん、
それは全然全国のところには絶対出てこないんですよ。
そうなんだよね。
だから、これだけ大きな問題だったら絶対全国でバンって出てきても不思議はないのにっていうのは、うんうん、思うんですけど、
そこを気をつけないといけないよね。だから今みたいに俺がこう、なんて言うんだろうな、本当にね、で、まあ、撮影ではないんだけど、
うん、
出っ放しの状態に近い感じになってきちゃってて、
はい、
仕事がね、
うん、
で、そうなるとこう、その移動中に、まあ、iPhone でニュース系のアプリでざーっと、あ、今こんなニュース流れてんのかっていうのをさらっと見るぐらいしかできなくて、その移動中と、あと寝る前の こう寝に落ちる5分10分くらい、
はい、
の時にはなるべくそういうニュース系のものを見てはいるんだけど、
うん、
それでやるとやっぱりこう目に つけば多分見ると思うんだけどね、
うん、
さーっと見出しだけ見てても、うん、多分出てきてないと思うんだよね。だから本当にこう意識してそこを見に行こうとしないと拾えないっていうのがね、
うん
う
ん、いいですね。
こういう見なくなっちゃう時期になると、あれなのかなっていう。まあだからこれが、そうか、僕はその夏に行くっていうのがね、あるから、
うん、
その前後っていうのはあるけど、あと、一月ぐらいすると、まあ、4年目か。
はい。
を迎えて、みたいな番組がいろいろ出てくると思うので、
うんま。4年目っていうか、5年目になるんですか？
4年目が終わるのか。
11年か。あ、2、3、4、あ、4年目か。
4年目でしょ。
はい、4年目か。
そう。そこら辺でね、また、3月11日近くなると、
うん、
いろんな特集とか組まれるんでしょうが、まあ本当に今現在いろんな問題が進行しているにもかかわらず、なかなか表には出てきてない
っていうのが。まあそうですね。本当、ラジオ福島の番組を聞いてると、
うん、
その、福島と、その、やっぱり東京との温度差がどんどん開いてきていて、うん、まあ、福島は福島の中でもやっぱり、その、被害のあったところとそうじゃないところの温度差もあったりして、すごく、こう、なんて言うんだろうな、その、こう、避難を、しなきゃいけない状態の人なんかは置いていかれている感じっていうかな、
うんうんうん、
それがすぐ焦りがあるっていうような話もありますし、
うん
うん、
まあそれは当初から言われてたもんね。それが今こう4年をなろうっていうところだと、うん、まあそれがどんどん大きくなっていくだろうなっていうね、うんうん、
まあそうですね。まあそれに、そういう話がですね、ちょっと、ツイッター上で、こう、ダニエル・カールさんっていう人と、
うん、
に噛みついたんですけれども、うん、まあ、彼は彼で、その、震災直後からいろいろボランティアとかね、
うん、
行って実際に現場に、足を運んでたりしてる人なんですが、
うん、
自分はね、その、まあ、原発は大丈夫だと。いや、原発というか、放射線の被害とかは、
うん、
まあ、まず大丈夫だと。あと、政府が、根拠として、まあ、まず政府が、保証してるって言ったね、
うん、
あ、大丈夫ですって宣言してるんだから大丈夫だっていうようなことを、ツイッターに書いていて、
うん、
いや、それは違うだろうとか思って見てたんですが、
うん、
で、現にその原発事故で亡くなった人はいないんだし、
うん、
今、その、福島のが、そこの汚染されてるんじゃないか、危ないからそこにいない方がいいんじゃないかとかね、健康被害が心配だっていうのは、他と違いだっていうようなことを、まあ、ツイートしてたんで、
うんうん、
いや、それは違うでしょうっていうふうにちょっと噛みついたんですけれども、うん、まあ、結果としてですね、
うん、
まあ、結果というか、まあ、話はちょっと平行線だったんですが、
うん、
まあ、こう、3年半、あ、去年の9月の話なんですけど、
うん、
そういう3年半経って、もう、未だにそういうね、心配だっていうのはね、うん、ちょっと長引きすぎないかみたいなことを言われましたね。ダニエル・カールさんからは。うん。で、いや、それ3年半で長引きすぎるっていうのは、あまりっていう感覚っていうのは、あまりにも、なんか、こう、
うん、
なんていうのかな。まあ、浅はかっていうか、
うん、
資料が足りないんじゃないのと思うんですけれども、
うん、
もう、立ってる土台が、まあ、ダニエルさんのことを言ってしまえばあれなんだけど、そういう人たちの立ってる、こう、場所が全然違うんだな、っていうのがあって、
うんうんうんうん、
もう、全然平気、全然もう、大丈夫でしょう、 ていうところに立っているし、
うん、
もし被害が出るかも、その例えばこう放射線だから子供とか孫とかの代まで何らかの影響が出ないと、 100% 出ないとは絶対言えないんじゃないのっていう見解は全くないっていう立場の人たちが実際にいて、そういう、こう、発言力の大きい人がそういうことをやって、言っているというのはちょっとね、すごく僕は、こう、危険だなと、うん、思うんですよね。だから、どうしてもそういう意見に対しては、どうしても、こう、それは違うと言わざるを得ないっていうかね、別に僕に科学的な、根拠があるとか、別いろんな資料を調べたりしてるわけではないんですけれども、ただまあ、そういう主張をしている、まあ、科学者の、とかね、
うん、
まあそういう環境系のジャーナリストの人とかの言ってる方が、うん、危険だと言っている人の方が、なんかやっぱり説得力があるような気がするんですね。
うん。
うん、で、これはもう、突き詰めるとどっち信じるかの話になってしまって、
うん、
こう、極端な言い方すれば、なって言ったらいいでしょう。もう、イワシの頭も新人からみたいな話になっちゃって、落としどころがなくなってしまう。ね。結局、科学的に決着つけろって言っても、こう、物差しが違うみたいな感じなんで、A っていう物差しと B っていう物差しは、全然反対方向に向いてるし、こう、合わせることができないみたいな感じを、になってしまっているのがあって、
うん、
まあすごくそこら辺、こう、その現場にいる人、
うん、
家に帰りたくても帰れない人とかは本当に困るだろうなっていう、
うんうん、ね、だからその原発ありなしみたいな、うん、賛成派反対派みたいな、その物差しの違う人ものをどうこうっていうと難しいとは思うんだけど、うん、でもその賛成派の人の意見っていうのも、今現状その帰れない人がいる人たちをどう考えてそのありとしているのかとか、
うん、まあそうですね、う
ん、そのダニエル・カールさんが言う問題ないんじゃないかって、その3年半って長すぎないかってって言うけど、じゃあその長すぎないかって言ってる尺度から、
はい。
帰還できない状態にさせられてる人たちに対してどういう、
うん。
あれがあるのかなっていうのは、
そうですね。まあ、政府、だからね、結局、本当に危ないところと、
うん、
そうじゃないところの、区別をつけているようであんましつけてないっていうのが政府というか行政のやり方なんですね。でもなんか結局そこの区別、帰っていいよ、帰れませんよっていうのは、もうできるだけギリギリのところまで帰っていいようにして、で、まあ特に東電はそうですよね。帰れませんって言ってるところの人が多ければ多いほど保証をしなければいけないですから、っていう、まあ本当、前、石原大臣が言ってたけど、最後は金目でしょうじゃないですけれども、本当にそこら辺の、こう、単純にというかね、こう、どのくらい訴訟じゃないや、どのくらい、保証をしなければいけないかで、決めているみたいなところが、あるんじゃないかっての。
いや、本当それは思う。立て続けに1年、まあ長くて1年の期間でこう繰り返し行くじゃないですか。
うんうん。
みるみるその入れるエリアが増えていくんですよ。
あ、そうですね。
あれは怖くなる。
そうですね。6号線の、6号線そのものは、帰還困難地域だっけ、
うん、
を走っているんだけど、
うん、
貫いてるんだけど、そこを車で走るのは OK っていう。
そう
意味わかんないです、
うん、
しかも止まったり、外に 泊まって外に出たりしちゃいけませんっていう。ほとんど、なんて言ったらいいの？肝試しかいっていう、
うん、
感じですよね。
うん、だって、あれ、僕らみたいにさ、その、うん、なんて言うんだろう、ここを通る時にこうしなさいとか、
うん、
ここはこうしなければいけないとか、こういう危険があるとかっていうのは、地域外の人が行ったらわかんないよ。
あ、そうでしょ。まあそうか、うん。何も書いてない。
書いてない書いてない。
あ、そう。
だからその去年はここ入れなかったよねっていうところを軽々突破して、
あ、そうかそうか。
車で走ってる時間で行ったら、20分とか30分とか奥まで入れていっちゃうわけですよ。ほんで、ようやく、あ、今年はここまでしか行けないんだみたいなのなんだけど、周りを見ると、ゴーストタウンなわけですよ。あの明かりのない。
はい、
まあ大体そこにたどり着くのが夜だから、
うん、
毎回夜行ってるんですけど、もう、あるエリアからやっぱりその、っていうか一番最初の年に行ったのが、
うん、
J ビレッジがある手前ぐらいで、通行止めだったんですよね。
はい、
で、翌年行ったらその J ビレッジ通過しちゃうんですよ。
ああ、そっか。
だけど、その J ビレッジ、その最初の時に封鎖させられたところから先には入れるんだけど、
うん、
街に明かりは戻ってないんですよね。
ああ、もう帰る人はいないっていう。
なのに車は入れてっちゃうんだけど、うん、だからそういうのを察してね、ここはあんまり長居する場所じゃないんだろうなみたいなのあるけど、うん、まあ極端な話、そこ行って、どっかその、うん、結構、なんて言うんだろう。田舎の道だから、
うん、
道路から一本、なんて言うのかな。ピットインじゃないけどさ、
はい、
それで車止められるような場所って何箇所もあるのよ。そういうとこ止めて仮眠し、でもできちゃうわけ。でもそこには、その止まっちゃいけないっていうさ、地域なわけじゃないですか。帰ってもいいけど、そこに、こう、寝泊まりしちゃいけないっていう地域なわけでしょ、うん、だけどできちゃうわけじゃないですか、知らないで行っちゃった、うん、特に夜とか行ったらさ、
うん、
ここそれも俺はその最初の年に行ってここはもともと封鎖された場所だっていうのを知ってるから あやばいかなと思うけど、うん、夜行ってああもうここから先ちょっと運転大変だから一回寝て明日また行こうみたいな人がもしいちゃったら、
うん、
そこで一晩明かしちゃうわけですよ。
ああ、そうか。
っていうぐらい、なんかね、うん、怖いぐらい、みるみる解除されてっている感じがね、ちょっと怖いね。
まあ、ね。
だからそれは、だからその角さんが言ったみたいに、本当に、東電の思惑で、
うん、
もうギリギリでどんどん解除していっちゃいみたいな。
ね、うん。まあ、年末、去年の年末から、ちょっと、福島県ではかなり、こう、報道されてたんだけど、
うん、
南相馬の、こう、特定避難干渉地点解除っていうのがありまして、
うん
うんうん、これ、避難勧告は出てるんだけど、
うん、
こう、避難した方がいいですよっていう、そういうグレーゾーンなんですね。
うんうん
で、だからほとんどの人はまあもう当然避難しているんだけど、うん、そこを解除しますっていう話なんですが、うん、まあ除染をしたので、
うん、
その線量下がったから解除っていうことなんですけど、うん、実際はそんなに、除染も進んでないし、
うん
まだまだ高いところもいっぱいある、
うん、
っていうのが現実なんですよね。
うんうん
うん、でもまあその、国はもう大丈夫ですと言い切ってしまってですね。
うん、
まあ住民からかなり批判。まあその住民に対する説明をしますって言ってるんだけど、
うん、
説明抜きで、
うん、
年末に解除しますって、
うん、
言っちゃったもんですから、
うん、
まあこれ、その解除したら何が起こるかって言って、その結局避難してる。損害の、避難してるということに対する、その、 損害賠償といいますかね、
うんうんうん、
こう、それが東電から出なくなる、
うんうんうん、
ことがあって、
うん、
あの、暮らしに困っちゃうわけですね。
うんうん、
まあ、実際には家があっても家にいなくて、そこで借りてたり、まあ、仮設に入ってたりするわけです。
うんうん、
し、元の、まあ、農家の人とかは特にそうですけど、収入がないっていう状態になりますから、
うん、
っていうので、まあ、それで、すごく揉めています。
うん、
未だに揉めて、未だにっていうか、まあ、年末の話なんで、当然揉めているんですね。まあ、揉めているっていうか、まあ、そもそも無理な感じなんですよ。こう、基準がね。
うん、うん。
うん。年間、特定避難干渉地点の解除の判断の基準っていうのが年間被爆線量20ミリシーベルト、
うん、
って言って、
うん、
これはこの年間20ミリシーベルトって、まあ、皆さんも知ってると思うんですけど、
うん、
原発事故後に、
うん、
引き上げたんですね。
うんうんうん、
最初は原発事故前は、
うん、
年間1ミリシーベルトっていうのが普通の人の暮らす環境として、
うんうん、
基準だったんですよね、うん、でもそれをいきなりその20ミリシーベルト上げてしまって、その基準のまま、いや大丈夫ですよと言ってるので、とてもじゃないけど、そこに帰ろうっていう人は、まあ、よほどの事情がない限りというか、よほど気にしない人じゃない限り、帰れませんよねっていう。5年いたら100ミリシーベルトですからね。もし20ミリシーベルトのところにね、5年いたら。で、100ミリシーベルトだと、こう、なんて言うんだかな。まあ、大丈夫だと言っているんだけれども、
うん、
いや、そろそろそこは危ないんじゃないかという話もあるんです。あるようなレベルです。
うんうん、
でも実際はもっと、実際はというか、その研究してる人の立場によってはもう10ミリシーベルトだって十分危ないんだから、
うん、
そんなところに戻るのは とんでもないっていう話も、当然あります、
うん
うん、でもまあはっきり言って何だったっけな、なんかそういう 10とか20ミリシーベルトで、
うん、
まあなんかリスクがあるとしたらヘビースモーカーの人とリスク比べても、うん、まあそんなに変わらないかそれより少し低いぐらいだっていうような言い方もあるみたいなんですけどあるみたいなんですけど、うん、そう、じゃあ、例えば、若い夫婦でね、
うん、
子供これから作りますとか、子供、ちっちゃい1歳の子供がいますっていう、
うん
うん、1歳の子供が、
うん、
ヘビースモーカーみたいに1日1箱とか2箱、
うん、
吸うかって言ったら吸わせないんじゃないですか。
うんうん、
でもそういう、なんか、すごく、現実離れした、
うん、
ね、比較とか、そういうのが、こう、
ね、
少量ばっこしてるんで、まあ当然、ちょっと、そこにいる人、帰ってもいいですよって言われた人たちは、なかなか帰るっていう気分には絶対ならないだろうなっていう。
その比較もさ、なんかその、喫煙者とかさ、交通事故のリスクとかさ、なんか違うよっていうね。
そう。でもまあ、本当それって本当になんか、他人事っていうかね、まあその数字の上だけの話っていう感じで、じゃああなたやあなたの家族や、あるいはそういう話、そういう研究発表をしている先生のところにいる学生さんに、じゃあ1年間20マイクロシーベルト浴びる実験しようよって言って、やりますか、
うん、
なんかいう話が出てくるんですけど、
うん、
胸を張ってやりますっていう人はよほど、よほどよほどですよねっていう感じがするんですけど。
うん、なんか自殺願望者とかそういう感じにしか見切れないよね、
うん、
だからその、なんていうのかな、ちょっと想像するだけのことだと思うんですよね。自分が、その福島に住んでいて、
うん、
そこを立ち抜かなきゃいけないとか、
うん、
その 避難しなくてもいいって最初言われて、うん、実は避難しなくちゃいけないとこだったっていうとこに、うん、自分がいたって想像するだけのことじゃないですか、
うん、
3年半もその仮設住宅とかにいてまだ自分の住んでいたとこに戻れないって想像すれば、うん、その3年半長すぎないってそれは長えよっていうさ、
うん、
で実際帰れてないじゃんっていうことじゃないのかなと思うんだけどね、
う
ん、
まあそうですね、まあそう、それもあるんですけど、まあただ実際にそのまあもうちょっと都市部ですね、
うん、
とかに住んでいる、特に成人式の時の記事がちょっと衝撃的で、まあ新成人になりましたっていう人たちに、うん、ちょっとそういう福島の、その特に原発災害については怖くないですかみたいな話をインタビューすると、
うん、
もうみんな本当にもうしらけきっていて、
うんうん、
全然そんなの関係ないし、まあ今更今更心配してもしょうがないじゃんっていう人とか、
うんうん、
意見、いや、逆に、いや、僕は除染の作業で会社儲かってるので、
うん、
それでいいと思いますっていう。うん、まあ、それはもしかしたら、その、マスコミとか、その記者に対して、そういう質問をされることに対するなんか怒りみたいなのがあるのかもしれないんだけど、まあ、別に気にしてないよっていう、
うん、
こう、言動が出てきているっていうのもちょっと、ある意味、ああ、っていう。のはありますね。
でもどうなんだろうな、実際だからそれも想像でしかないけど、
うんうん、
自分がその立場だとしたらそういうことを言っちゃうかもしれないな、
ね。あ、まあそうですね、うん、本当にまあその本当にその場の取材っていう形になってますからね、うんうん、ならざるを得ないですからね、
うん、
こう長い間、こう、なんていうんでしょう。こう、本音を聞き出すほどの、
うん、
ね、人間関係にはなってないでしょうから。
うん、だってそれが、うん、やっぱりそのずっと身近にあって、うん、僕らみたいにその、なんかこういうふうに思い立ってこう気にして様子が今どうなんだろうって調べたりとかさ、
うん、
そういうのと違ってもうずっと、と3年半続いてきてるわけじゃないですか、まあですね、身近にその問題を、うん、それをずっと考えて、うん、この3年半過ごしている人たちに対していやもう気にしてらんないよっていう言葉が出てきたからって
まあそうですか、ね、
もうじゃああれなのかって言うんではなくて、うん、そう言わせちゃってってる状態なんじゃないかな。
ああ、まあそうかもしれないですね。うん、まあ考えたくないっていうのは、
うん、
気持ちとしてはわかります、
うん。なんじゃないかなっていうね。うん、だからやっぱりその次っていうかその先を見ていかなきゃ、やっぱり生きていけないだろうからね。
うん、
から特に若い人たちだったら、
うん、まあそうですね。
うん、
まあ避難できる。環境の人は、まあ、結構避難しちゃったんっていうこともあるのかもしれないですね。
うん、
で、実際に、まあ、そういう、ここで暮らすしかないなぁと思っている、
うん、
なんて、半分諦めでもないけれども、
うん、
言ったら怒られるかもしれないけど、まあ、逆に、そこじゃなきゃって思ってる人は絶対いるとは思うんですよね。
って聞くよね。その危険だっていうのは分かっていても、
うん、
その生まれ育った土地だから、うん、まあ特になんか僕が見たインタビューなんかだとそのお年寄りの人たちとかが、
うんうんうん、
まあ大丈夫って言ってるからで、うん、自分たちの育ったところだから離れたくないから大丈夫だっていうのを信じて今ここでやってるみたいな、はい、見たことがあるんだけど、まあ、ああいうの見るとさ、
うん、
本当に大丈夫なんだろうかっていう、この人のその気持ちっていうのを国は裏切ってないのか、大丈夫かお前たちっていうさ。
あ、そうですね。 うん、それはありますね。うん、まあ、まあ本当にね、3年半では全然わかんない。これ30年ぐらい経たないとわかんないですよ、やっぱ。
うん。
気はしますし。まあ、チェルノブイ、そう、その、訴訟が今起きていて、
うん、
実際にそういう、ですね、福島原発訴訟、なりわいを返せ、地域を返せっていう、そういう、福島県の、人が800人、ね、
うん、
原告で、東京電力と国に対して、その、こう、損害賠償を訴えるという、慰謝料ですね。まあ、損害賠償というか、慰謝料と、現状を元に戻すこと。
うん
うん、で、まあ、それの、戻すまでの間の精神的な薬に対する慰謝料を求めて、
うん、
訴訟を起こしています。
うん、
で、まあ、これ、この間ちょっとその番組で、ラジオ福島の番組で原告の弁護士の方がお話をしてたんですけど、
うん、
まあ、結局その訴訟まで行くまでに3年かかってる。
うんうん、
ですね、その実際に、原告になるっていう人が集って、ま、原告団が結成されるまで、
うん、
結成されて、その、実際に訴訟を起こすとまでに3年かかっているっていう、うん、まあ、そこまでの苦労話みたいなのもすごいいろいろあったんですけれども、うん、結局ね、それで、こう、原告のまとめ役になった人は、チェルノブイリに、実際に、うん、チェルノブイリっていうか、まあ、ウクライナか、
うんうん。
ウクライナに行ってきて、
うん、
キエフと、うん、その、実際に被害が、あって、そういう、移住しなきゃいけなかった人たちとか、と、うんうん、まあ、いろいろ見てきたと。
うん、
そうしたら、キエフみたいな、そういう大都市は、まあ、それなりに復興してるというか、まあ、全然関係なく、
うん、
都市の、こう生活を享受してるんだけれども、
うん、
結局そこで被害を実際に受けた人たちっていうのは、
うん、
未だにそれを引きずっているというかね、格差が、
うんうんうん、
原発の事故で被った痛手をずっとまだ未だに引きずって生きている、
うんうん、
でそれを見たときに、
うん、
東京と福島の関係を見ると、
うん、
まあそのままだと、
うんうん、
このままでは同じことをウクライナと同じことを私たちも経験する、
うん、
っていうのに気がついたので、
うん、
もうこれはやるしかないという、
うんうん、
それで決めましたっていうようなことを言ってたんですけれども、うんうん、まあ、そこら辺のそういう気持ちっていうかね、
うん、
そういうのを知ってる、うん、知ってる人と知らない人では全然違う
ん
じゃないですか。
うん、
だからこの訴訟でもすごい気になるし、うん、この訴訟、今はまだ福島地方裁判所なんですけど、
うん、
これがまあね、多分、最高裁まで行く、絶対行きますよね。
うん、
行くのに一体何年かかるんだっていう。うん、で、その頃には日本はどうなってんのかとかちょっと考えると、こう、暗い気持ちになります。
その頃、東京オリンピックが始まる、ね。
そうそうそう。うん。
多分そういうのを書き消されちゃうんだろう。
そうですね。だから、その今、800人原告がいらっしゃるんですけども、
うん
うん、まあ、本当もっと増えてほしいというか、うん、まあ、その、ね、原告の、こう、人たち、もう、その、うん、まあ、被害者として特別な人たちなんじゃなくて、
うん、
まあ、日本中に原発あるわけですし、うん、まあ、日本だけじゃなくて、こう、韓国や中国にも、
うん、
その、いつ、その人たちの立場に自分たちがあるかっていうのは、
うん、
まあ、全く保証がないんですよね。
うんうん、
だから、この人たちの、訴訟じゃなくて、やっぱり自分たちの生活に、うん、と、まあ、実際結びついた訴訟じゃないかと。
うん。
うん。思いますね。そういう意味でも。だからちょっとこれは、ずっと、 注目していきたいと思っています。
そうなんだよね。だからやっぱり結局その今何でもないからっていうことで、
はい、
日本に今たくさんある原発の地域の人たちも明日は我が身という気持ちで見ておかないと、
はい、
いけないはずのことなのに、
うん、
ならもっとそれはメディアで出てこないとその人たちの本来こう欲求としてね、
うんうん、
なんで出てこないんだっていうさ不満になっても良さそうなもんなんだけど、
はい、
今その全国的なニュースに、最初の方で言いましたけど出てきてないっていうことは、
うんうん、
その明日は我が身っていうあれがあんまりないんだろうねきっと
ね。まあそのそうですね。まあそういう声はあっても押し潰されてしまうか。
いやだからまだまだ少ないっていうことなんじゃないですかね。
は
い、
まあ、九州のね仙台原発とかは、
うん、
まあなんまあほあの報道とか、まあ、一部のメディアによると、
うん、
まあ、行政の、あ、そうか、あれはもう完全に報道されてたな。その、鹿児島県だっけ、
うん、
仙台。あそこの、その、原発の再稼働の審議会は、
うん、
の、うちの、まあ、半分以上が、その、うん、九州電力の関係の会社の顧問だったり、
うんうんうん、
社員だったりしてるっていう、
うん、
あと親戚がそこの、会社を持っているとか、
うんうんうん、
その親戚から給料もらっていますとか、
うんうん、
そういう人たちだったっていうのが、
うん、
こうはっきり報道されてますから、
うん、
まあ、なんて言ったらいいでしょう。もう、ああいうの、なんていうの、企業と、
うん、
自治体がもう同じ穴の無地なんですね、
うん、
まあ、平たく言えば原子力村っていうか、
うんうん、
になっちゃってるから、
うん、
なんか住民の人が反対してもっていう、
うん、
ね、こう、まあでも住民の人も反対しにくいというのもあるのかもしれないです。
どうなんだろうね。
まあ実際そこに人がいないと確かに、
うん、
経済的には損失になるわけですよね、
うんうんうん、
でそれは敦賀とかでもずっと言われてるんですけれども、うん、福井県か、
うん、
敦賀のあたりとか、
うん、
オバマだったから、
うんうん、
あの辺とかも言われているんですけれども、結局まあそういう状態にしたのは今までの原発行政なので、
うん
うん、お金が落ちるようにして原発を押し付けてっていう、そういう全体を知っていてもでもっていう感じなのかな。なんか、それだったらなんとかしなきゃっていうふ
う
にはいかないっていうところが、
うん。
もどろっこしいですね。うん。
なんかね、いやー、もっとその、危機感を、
うん、
持ってないとっていうのはね、まあ冒頭にも言いましたけど、うん、あんまり置いてない状態で言うのもなんなんですが、
うん、
でも本当に忘れてっちゃってる感じが、この間ねちょっと仕事の現場でね、
うん、
そのたまたまなんかでそういう話になったの、そのさっき3年4年とか言ってましたけど、うん、なんだっけな、2年って言った人がいたかな。ああ、でもそういうぐらいな感覚なんだ、みたいな。
うん、まあ、そうか。まあ、でも、そうですね。まあ、実際に今、まだ1日何兆ベクレルだっけ、大気に放出されちゃっているし、
うんうん、
なんか、工事して蓋開けるたびにバーって出てきて、大変じゃんって思うんだけど、
うん、
私はこれを測って、いつも、気にしてますっていう人 が、うん、いや測ったから大丈夫だっていう、そういうわけのわかんない、
うん、
あのこのぐらいの濃度だったら拡散してるから大丈夫ですってはっきり言っちゃってる人とかね、
うん、
うん、あのそのこう本当にある一部、まあ濃度とかね、
うん、
あのそういう放射線量とか、数値では出てるんだけど、ある一面でしか見えてない、
うん、
と。で、まあ、あの、水俣病とかの時も、結局、有機水銀っていうものはないんだっていうか、
うん、
有機水銀なんかできるわけないじゃんっていうのがその、うん、その時の科学者たちの、あの、結論だったんだけども、うん、まあ結局、よく調べてみたら、いや、有機水銀できてるかもしれませんって言った医者が、医者というか、あれは科学者だったかな。
うん、
まあ、言ってそこで初めて突破口ができたんだけど、
うん、
その人だって意見をかなり、その、言うの大変だった
ん
ですよね、
うん、
実際ね、
うん。
で、まあ今はそうはなってるけど、でも、未だにその、ね、なんて言うんだろう。教訓が生かされてないというか、
うん、
うん、なんか散々日本って公害とかいろいろあって、
うん、
その度にガタガタやっていたのに、まあ原発に関してはそんなものはないみたいな感じで、
うん、
そういうかなんて言うんでしょう、間違いはないんだっていうか、
うん
うん、そういう論理がを主張する、まあもう国が主張しちゃってるからね、
うん、
っていうのが非常に困ります、
うん、
はい、
ね、だからそれは国が主張しないと国が倒れる
とか、あ、まあ、そうい
うことなのかもしれないけど、うん、でも、うん、それをそうごまかし打ってたっていつか、
うん、
ダメになるような気がするんだけどな、
う
ん、
まあそうですね、まあ実際に何も伴わないのが一番なんですけど、
うん、
ただね、こうどんなに例えば、川崎とか喘息とかで、
うんうんうん、
すごい有名になったけど、喘息にならない人もいたでしょ、
うんうんうん、
結局。で、あれ、喘息になった人は、ある一定の量にならないと、公害って言われないんだけど、一、
うんうん、
人でも喘息になったら、それはその人にとっては公害なわけなんですよね。
うんうんうん、
結局、その、はい、そういう汚染された空気で具合悪くなるんだから、
うんうん、
っていう意識は、で、考えてもらえないのかなっていうのは僕はすごくね、
うん、
残念なんですよね。だから、統計上でその 0.0 何パーセント上がりますとか、
うんうん、
例えば、うん、発がん性が 0.0 何パーセント上がるんだけど、
うん、
上がったように見えるんだけど、それはその統計の数字の中では誤差です、みたいな言い方されるじゃないですか。
うん、
でもそれ実際にその 0.0 何パーセントっていうことは、1人や2人や、ね、3人は、
うん、
そう、多分、癌になった上に、その、癌はもしかしたら、そういう放射線なら放射線の影響の可能性があるって言われてるわけだから、
うん、
その人に、その一人については 100% なんです、
うんうんうん。
っていうふうに、こう、言ってるんだけど、まあ、ツイッターとかで、ね、そういう、大丈夫ですって言ってる人に言ってるんだけど、それは全然通じないですね。
うん
まあもちろん通じる人もいるんだけど、
うん、
そういう視点っていうのはないの、ないのかいってちょっとすごく、うん、うん、思います。
だって、なんだ、その震災当初のさ、
うん、
直ちに健康被害がありませんっていう、
そうそう
そう、あれにはみんな噛みついてたのにさ。
そうですよね。まあ、ほんと、喉元過ぎれば、なんてやら。そう
ですよね。
あまりにもなんか、厳禁すぎて、うんざりしちゃうんですよね。
いやー、絶対ね、あれは、うん、だからやっぱり、報道だけで見てる人たちっていうのがあれなのかな。うん、まあでも、スノーさんも別に言ってるわけじゃないんだもんね。報道とか見て危機感を感じてるわけだから、
あ、まあ、
感じれる人は感じれるんだろうけどね。
うん、まあまあ、言ってるって、郡山は何回か言ってるんですけど、郡山の、本当普通の、こう、コンビニとかの、
うん、
国道沿いのコンビニのアスファルトの上で、
うん、
うちのとこの3倍ぐらいありますからね。
うん、
ちょっとビビりますよ、やっぱり。あの、うちのところでも多分倍ぐらいになってるんですよ。事故前の。で、その倍になってるのが3倍ぐらいあるんでね。
まあでもそうだよね。郡山なんてもう全然わかんないもんね。普通に。
普通です。
普通の街だもん、でもね。
なんか、まあ、マスクしてる人は多いかなって思ったことあるんですけれども。でもあそこで街の中でなんか測ってるとすごい嫌な目で見られますね。あの、コンビニの駐車場でこうやって見てたらなんか、隣に止まった車の家族連れにすごい嫌なものを見たみたいな感じで見られました。
でもね、それもね、どうなんだろうな、やっぱりもっと、その大丈夫だっていう人は絶対行くべきだと思うけどな、あれ見て俺大丈夫だって言えないと思うんだけどな。
まあ、実際にね、その、はい、あの、避難地区というか、立ち入り禁止地区だったところで、まあそうですよね。
だって3年、まあ俺がその行った時で3年半か、ちょうどね、3年半ぐらいの時期に行って、ああ、こうかっていうさ、だって本当にそのまんまな感じのところが、未だに、膨大な面積ですよ。それが未だにこう人が住んでいなくて、ただもう家とかはそのまんま残ってたりね、多分ほぼ震災の当時のまんまじゃないかなっていうところが、行くたびにその瓦礫がね、片付けられたり、綺麗にそのなんていうんだろう、区画整理されたりとかいう地域っていうのもどんどん出てきてるのはあるんだけど、その去年の夏に行ったところで言うと、いやもう本当にその震災から時間が止まったようなところがまだあってね、いまだにこういうとこがあるんだっていう、その2年目にぐらいに行った時に、いやこれはもうその早い時期に見に、まあそれでも遅かったとは思ったんだけど、あでも行っといてよかったななんて、こうどんどん変わってっちゃって、もうその直後のこう崩れた家とかのものが見れないっていうかさ、どんどん綺麗になっちゃってるから、元がどんな被害を受けたか分かんない状態になってるからね。だからそういう意味では、やっぱ見といてよかったなとか思ったし、逆にこう見た方がいいよって言っても、これ見てももう分かんないかもなっていうところもあるの。だけど、去年の夏に行ったところでは、もうそのまんま残ってる感じ、その初めて行った時と同じような街がまだあって、ああ、これは、なんて言うんだろうな、そのまんま止まってる感もちょっと衝撃的なんだけど、でもその更地になったとはいえ、そこに何か新たに立ってるとかっていう、立ってないっていうか、ただ綺麗になっただけみたいなところもいっぱいあって、もう草っぱらっていうのかな、原っぱじゃないけど、もうそこに草が生え木が生えになっちゃって、もともとここに町があったこと自体わかんないような地域っていうのかな、っていうところもたくさんあって、こんな膨大なエリアが影響を受けていて、この3年半って長いっていうね、そのダニエルさんの言葉もあるけど、でもその3年半このまんまこんなになってっちゃってるのに、そこに何もこう進展が見られないものを見て、いつまでも言ってんじゃねえよ的な感じのことを言われたら、じゃあそれ見てあなたは何を感じるんですかっていうさ、そういう風には思うね。この人も見てるんだよね。
多分、まあ福島に実際にそこまで行ってるかどうかわかんないけど、まあ震災直後からいろいろ、行ってましたね。ボランティアしてるって自分では言ってましたけどね。
まあ、 ですよね。だからその物差しが違うところであれしててもしょうがない。
まあ、そうですね。ただその物差しの違う人たちが結構影響力がある人たちが多い。
そう。だからその影響力のある、その発言力のある人たちとか、その、ボランティアでその、現地を、に行っているとかいう話は聞くじゃない。
うんうん、
だけどそれを発信してる人が少ないような気がしてね。
ああ、なるほどね。はい。
そこに行って、うん、こういろんな人たちと会いましたみたいな、うん、そのすっごい悪い言い方かもしれないけど、うん、自分がいいことしてますせのアピールのレベルで終わっちゃってるような気がして、
うん、
もっとなんかこうそういう立場の人たちが問題提起なり情報発信なりっていうのを、
うん、
この全国的なニュースに乗らないものを補うぐらいなんかしてもういいんじゃないかなっていうね、うん、だからもう行って現地の人たちに対して何かその、
うん、
なんかボランティアでコンサートするとかさ、チャリティーのコンサートするとかっていうのもいいんだけど、うん、そこからその人が見た何かっていうのを発信、もっと発信してもいいような気がするんだけどね。
うん、
なんかその、うん、
いや、まあ、ダニエルさんの言葉を借りると、
うん、
現実派な、オラは現実派なので、
うん、
そういう、なんて言うんだろうな、こう、亡くなった人たちは、には悪いけど、かわいそうだけど、
うん、
その3年半経ってそこで、こう、うん、ああだこうだ言っても、
うん、
まあ長引きすぎないっていうのは、要するに多分こうよく解釈すれば前を行きましょうと、
うん、
進んでいきましょうっていうことを言いたいんだろうなとは思うんだけれども、うん、なんかちょっとすごくね、それ冷たくないかっていうのは、
うん、
実際に感じますね。特にその請戸っていうところは、
うん、
が福島第一原発のすぐそばなんだけど、
うん、
結局津波の被害があってそのこう助けに行かなきゃって言ってる間にもう原発が爆発したりしたので、
うん、
結局捜索できずにそのまんまみんなさせられちゃったところなので、
はいはい
はい、うん、実際にはこう生存者が、まあ多分いただろう、
うんうん、
はっきりしてる。まあ実際生存者いたのに何日か後に餓死して見つかりましたっていう人が何人もいたんですよね。
うんうんうん、
だからそういう何人もいなくても僕は一人でもやっぱりそれはすごく責任を感じるべきだろうっていうかね、
うん、
責任感じるべきっていうか その事実は忘れるべきではないだろうって思うんだけど、
うん、
まあそれは死んじゃった人は死んじゃった人だからしょうがないでしょうみたいな感じで言われたらまあ当事者じゃない僕でもすごく違和感感じるんだけど、当事者の人だったらすごくもうとんでもないって怒るんじゃないかなとは思うんですけどね。なんかただまあ、その他にも結局そういう理論でこう復興が先ですっていうかね、
うん、
まあとにかく復興することがこう大義名分になっていて、
うん、
そのじゃあ安全対策とかね、その放射性物質が残っていることに対する危険性とかそこら辺は目をつぶってしまいたいっていうのがね、
うん、
信じられないですね。っていうのはありますね。
うん。
うん、まあ、こういう、まあさっきも言ったけど、こういう事故はまたないわけじゃないんで、まあむしろあると考えておいた方がいいような気もしますし、あと、まあ、自然災害に関して言えば、ね、ずっと去年の年末あたりからずっと報道されてますよね、火山のところが。
うんうんうん。
こう火山活動期に入りましたってはっきり言ってるし、西日本の活断層も分かっている分だけじゃなくて分かんないところでいきなり動くかもしれませんよっていうすごい不気味なそういうなんて言うんでしょうね、警告もあったりとかしてますから。なんか全然こうなんていうの、それを無視しては生きていけないと思うんですけど、なんか結局いや大丈夫でしょうっていう、
うん、
感じになってしまってるのが、そら恐ろしいという気がします。
うん。まあ、ね、この、本当に、こう、温度差って広がっていく一方なんだなっていうのが、もう、1年目、2年目で想像はついたんだけど、本当にこういう風になってきてしまうとね、真実な声でも上げていかないといけないんじゃないかなっていうのは、ちょっと思いますので、なかなかね、やっぱ追いづらいくなってきてるだけにね、こう、気にして見ていかないといけないなっていうふうには思いますので、まあ、もう、忙しいっていう予定をしていてはいけないなっていうのは、ちょっと反省ではあるんですけど、まあ、ただ、忘れるつもりはないし、忘れられないっていうか、こう、もうなかったものにしようというようなことはもうもちろんないしね、できるだけこう、小さいながらにも、こういう形で話題にはしていきたいなとは思っていますので、皆さんもちょっとね、目を向けていただいて、本当に、人ごとじゃないんでしょうね。日本にこんだけ原発があるところの国に住んでいる以上は、みんなが多分同じ、危険性を持っているし、これからどういうふうに進んでいくかによっては、本当に危険にさらされるっていう意識を持っていただいて、で、事故があった時に、この福島のことが、ね、今後、下敷きになっていくだろうしね。
はい、そうですね。
それが当たり前っていうふうにされてしまうとは、やっぱり、その、解除されていく感じの怖さとかもさ、今後どっかで事故があった時に同じようにこういうふうにされるっていうのがやっぱり問題だし、今この解除されてること自体もっと、こう、メディアが本当に大丈夫なのかっていうふうに、声を上げてるところがないのがちょっとね。
あ、そうですね。
すごい不気味というか怖いというかね。なんか、本当に言ったら、本当気持ち悪い感じがするので、多分、大手でのメディアの人でもそれを感じてる人はいるんだろうけど、そのなかなか耳に入ってこないっていうのがね、意外とこう、スルーされてるんだなっていうのが言ってみて、で、まあ、もうそろそろ、半年、一年になろうとしても、他で言ってる人を聞かないので、でもちろん僕、一緒にいた人たちはね、いや、ちょっと怖いよねっていうのは言ってるんだけど、他の人たちがそういう声を上げてるの、あんまり僕は聞けてないので、本当に、自分たちがこう意識して探して見ていかないと本当にどんどん亡き者にされていってしまうので、亡き者にされてでもその自分たちに不利なとか危ないとか、そういう前例を作られつつあるっていうことをちょっと、改めて考えていただきたいなと思います。で、まあいい方向にねその今やってる裁判も。いい結果に結びつけてもらえるといいなと思いますけどね。本当にだから、角さんが言った通り参加者がね、原告の中にどんどん増えていってもらって、本当にだから、すごく時間がかかるだろうからね、いろんなあれでよく聞くけど、どんどんね、
そうなんですよ。減っていってしまう。
減っていってしまう。
まあ、あと、仙台原発ではひどいことで、やっぱり仙台原発も、再稼働をしないでくださいっていう訴訟を起こした人たちがいるんだけど、その再稼働をしないっていう決定が、裁判の間、再稼働が遅れるじゃないですか。遅れた場合に、その遅れた場合の、その、九州電力が被る損害を、原告団に、請求する権利があるって言い出したんですね。で、何億とかいう額ですよね。何億だか何千万だか、一人当たりすると何千万だかっていう。で、まあ、それは、 法律上そういうふうに言ってもいいんだけれども、うんうん、まあそれは裁判所がそれを認めるかどうかっていうのも
うん、
関わってるんですけど、うん、そういう脅しがあ、まあ一種の脅しですよ、
うん、
でそれで原告団からもしまあなるかならないか分かんないけどお金そんな何千万っていうお金を払えと言われても無理ですっていうので原告から離脱した人が何十人か出たっていうのがあったりして、
うん、
まあちょっとなんていうって言ったらあれなんですけど、本当こうえげつないというか、
うん、
まあ商売だからしょうがないのかもしれないって言ったらあれですけれども、うん、ちょっと人間としてどうなのよっていうのはすごい憤りを感じますね。
うん、
でだからその東京東電とのその国とのあれも今後どうなるんだろう。
うん、
まあそういう法律的な手段って言いますかね、駆け引きに出ないだろうかとかいろいろし。心配になってしまいます。
いや、もうそれはあるだろうね。
うん。まあ、全力を挙げるでしょうからね、うん、特に東電はね。
うん。
うん、
あ、ちょっとね、そういうことで、悪い前例が、こう、できてしまうと、うん、その後に、もしね、まあ、続かれては困っちゃうけど、
はい。
もう、第2、第3の福島、
うん、
原発事故みたいなのが出てきたときに、それが悪い方に行ってしまうと、ちょっと恐ろしいことになると思いますので、うん、本当にやっぱり行方はみんなで見守っていかないと、とね、本当に圧政みたいな感じだよね。
うん。まあそうですね。
そういうことが、うん、まあなんか、気持ち悪いというか不思議な感じすらするよね。な
んかまあでも多分これに似たようなことは水俣であったんじゃないかなっていう、気はしますし。
そこら辺、
うん、まあ僕の世代だと割とちょっとまだ水俣、こうリアルだったんですよね。
あ、そう。
うん、僕の小学生ぐらいで、
うん、
もう原因はっきりしてたんですけど、
うん、
やっぱりかなりリアルに、センセーショナルに報道されてたので、
うん、
特に被害の方が、胎児の間にその水俣病になってしまった人たちとか、こう、バンバン報道されてたので、
うん
うん、だからそのちょっと前はすごい、こうそんなもんないっていうふうに言われてたっていうのは後からまあ僕は分かったんですけれども、うん、多分それに同じことやってるなっていうのは多分ある年代の人から見るとそう思っているんじゃないかと思うんですけどね、うん、ただこうまあ水俣の時も本当に九州のね一地区の話だったんで、
うん、
まあ、他にも ありましたけどね。ただ、まあ、それ以外のところは、ああ、大変だね、みたいな感じ。っていうのは、なんとなく、うん、また同じことをやってんのかなと、福島っていうところで、っていう、まあ、特に西日本とか、まあ、北海道、まあ、北海道はどうかわかんないけど、距離的に離れてしまえば離れてしまうほど、わかんないのかも。
だからそこら辺で言うと、そのメディアの力がなくなってきてたりするのかね。
ああ、まあそうですね。うん、うん、確かにね。本当にセンセーショナルな扱いを。まあセンセーショナルだけじゃないんですけれども、うん、本当にこういう公害ですっていうのは、誰もが一応知ってたと思うんですよ。うん、僕らの時代は。
うん、
あれに関して言えばね。
うん。
うん、
で、それがだから、その、東電なのか国なのか分かんないけど、圧力でそのメディアが、
まあね、
こう、発信しきれてないっていう、メディアが弱体化してたりするのかもしれないっていう危機感もあるよね。
はい。
いや、ちょっと、まあ、この第5週は、結局、なかなか、あれなんですが、難しい問題ですけども、やっぱりこう、 やっぱり継続して見ていかないといけないっていう
ね。そうですね。
本当に忘れるとえらいことになりそうだなっていう、ね。もう本当にでも忘れっていうか、そのなんていうのかな、放置していい話じゃないはずなのにっていうね、うん、ちょっと憤りを常に感じる。ことでございますが、まあちょっとその原発以外にもね、いろんな情報をなるべくご紹介できるようにしていきたいなとは思っておりますので、はい、また第5週の時に、話題としてお話ししていきたいと思っておりますので、また堀さんに聞いてみてください。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということで、久しぶりに第5週特別集でございました。
はい。
ちょっとね、また、これ配信される、まあでももうちょっとあるか。
うん。
一月二月あると思うんですけども、3月11日近くなってくるといろいろとあると思いますので、
はい。
まあそういう大手メディアの方もね、ちょっと気にしてみていただければと思います。
はい。
ということで、お届けしました。ただいま、お相手はハツケと。
はい、スノーでした。
ではまた来週、
はい、
次は一周なのでエンターテインメントの会議になります。
はい。